はい、ありがとうございました。マタイの福音書の6章の後半部分を読んでいただきました。先週は前半部分を学んだんですけれども、先週の内容を振り返ってみますと、本来、信仰というのは、神に向かって行くべきものだと思います。神様に向かっての信仰であるはずなんですけれども、知らず知らずのうちにいつの間にか人に見せるための信仰、人に見えるための信仰になってしまいやすいということですね。祈りもそうです、善行もそうです、断食もそうです。そういう最も私たちにとって、神に近いと思われるような、あるいは経験に見えるそのような振る舞いの中に、実は、自分の罪がこうにじんでしまうというですね、そういう課題を私たちはみんな抱えているんだと思います。でもその中にあって主の祈りがいかに大事な祈りであるかということを前回学びました。私たちの焦点が定まらないような信仰が、主の祈りを祈ることによってまっすぐ神に向かっていく、そういう信仰、また祈りになっていくということですね。そういうことを前回学んだところでありました。で、今日はその続きになるんですけれども、読んでいるとさらにこう私たちの心を探られるようなものがあるんじゃないかなという感じがしました。で、今日の箇所で、私たちが気をつけなければならない危険について3つのことが教えられているかなと感じました。まず最初は、私たちの宝を地上に蓄えてしまう危険ということが指摘されていると思います。19節でイエス様はこのようにおっしゃいました。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みますということで、宝ですね、私たちにとってとっても大事なものをですね、地上に蓄えるのはやめなさいということなんですね。で、どうしてやめなくちゃいけないんでしょうか。それはその宝というのは結果的には虫に食われたり、錆びついてしまったりして傷物になってしまうし、もしかすると盗人が 壁に穴を開けて盗むかもしれない、結果的にはそういうことになってしまう。ですから地上に宝を蓄えるということは本当に虚しいことなんだということですね。そういうことが教えられています。じゃあどうしたらいいんでしょうか。対策としては20節、自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありませんということで、私たちには宝は天に蓄えなさいと教えられていることが分かります。この地上ではなくてですね、天に宝を蓄える。で、どうすれば私たち天に宝を蓄えることができるんでしょうか。それはですね、神の喜ばれることをするということなんだと思います。で、これはルカの福音書の18章22節にこんな言葉が出てきます。これは金持ちの青年がイエス様を訪ねてきた時にですね、本当にちゃんと立法を守ってるっていう、そういうすごく立派な青年だったんですけれども、その青年に対してイエス様はルカの福音書18章22節にこういうふうに言いました。イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つあなたに欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさいと、こういうふうに命じている言葉があるんですね。それで、あなたの持っている宝をですね、持っているものをすべて売り払って貧しい人たちに分け与えれば、そうすればあなたは天に宝を持つことになるというふうに、イエス様ご指摘になっていますね。で、彼はこれができなかったんですね。で、これができなかったためにイエス様のもとを去っていっちゃったんですけれども、でもこういう言葉からですね、天に宝を積むというのは、イエス様が喜ぶことを行うこと、神の御心を行うこと、そのことによって実は私たちは宝を天に蓄えている、積み上げているということですね。そういうことがこう見えてくるんじゃないかなと思います。そしてさらにイエス様はマタイに戻りますけれども、問いかけをしていらっしゃいますね。 まあ、問いかけというか、もう一つの指摘をしておられます。21節、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのですって言いました。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるということなんですね。で、宝に心があるわけじゃないんですよね。宝そのものに心が釘付けになっているわけではなくて、宝のあるところに、そこに心があるという。宝ってどこにあるんでしょうか。おそらくそれは地上ということになるんだと思うんですけども、その地上のことに心が置かれている、まあ、そういう状態ですよね。私たちは、まあ、このイエス様の言葉から、私たちの心はどこに置かれているんだろうかということですよね。そういうこと問われるんだと思います。私たちの心は普段、心はもちろんね、地上のことから無視はできない、地上から離れることできませんけれども、私たちの心は本当に御国に置かれているのだろうか、それともこの地上の事柄に置かれてしまっているのであるか、そのことがここで問われているということが言えるんだと思います。で、最初の気をつけなくちゃいけない危険は、私たちの宝を地上に蓄えてしまう危険ということになります。で、二つ目の危険はですね、神と富の両方に仕えてしまう危険ということかなと思います。24節ですけども、イエス様はこういうふうにおっしゃっています。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできませんということなんですね。それで、まあ、ここで神と富の両方に仕えることの危険についてイエス様は指摘しています。それで、注目したいのはですね、神と富を並べて富を選んでしまう危険について、イエス様はここで指摘しているわけではないということなんですよね。神と富を並べて富を選んでしまうことの危険が指摘されているわけではなくて、神と富の両方に仕えてしまう危険がここで指摘されているということなんですね。で、この辺は私たちの心が探られるところかなと思いますね。で、つまりですね、神に仕えたいっていう気持ちはみんな持ってるわけです。これは否定されてないわけですよね。神に仕えたいんです、みんな、私たちは、で、それはみんな持ってるわけですね。でも私たちは意外と神に仕えながら富にも仕えたいという、両方に仕えたいという欲求を持っていることが多いんじゃないかなと思うんですね。でもそれはイエス様によるとですね、不可能だということになります。誰も二人の主人に仕えることはできませんと最初に出てきますし、最後にもあなた方は神と富とに仕えることはできません、まあ、それは不可能なことなんですよということなんですね。で、まあ、ここで神か富かという選択肢がこう迫られていて、まあ、もちろん神を選ぶようにということなんですけれども、まあ、私たちの本音を言えばですね、神か富かではなくて神も富もと、まあ、そういうことを言いたくなるのが私たちの本音だと思うんですよね。ところがそれは不可能ですって。結果的にはもう神様に対する忠誠がぼやけます、神様に従うことができなくなりますというですね、非常にこの言葉も私たちの心が探られるというんでしょうかね、私たちの内面が非常にこう探られる言葉なのかなというふうに思いますね。ですから私たちは本当に神様に仕えているのか、両方に使いようとしていないかどうかということですね。そのことがここで試されている、問われているということを覚えたいと思います。そして3番目の危険ですね、イエス様がご指摘している危険は、私たちの心がこの世に対する思い煩いでいっぱいになってしまう危険と言っていいのかなと思います。25節読みたいと思います。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことでここを心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか、ということで、こう心配という言葉が出てくるんですけれども、なぜ私たちは、この世の宝に こだわってしまうんでしょうか。なぜ私たちは天に宝を積むことではなくてこの地上に宝を蓄えることに一生懸命になってしまうんでしょうか。あるいはクリスチャンでありながら神に仕えていながらどうして神にも仕え富にも仕え、そういう選択をしてしまうんでしょうか。その原因はですね、おそらく私たちの心の中に心配があるからじゃないかなと思うんですよね。心配事があるんですね。その不安があるんですね。その不安があるためにもうこの世のことにもうしがみついてしまう、そういう面があるんじゃないかなと思います。ですからイエス様はこう順番にこう見ていくとですね、本当にこう心の深いところをこう探っておられるっていうんでしょうかね、私たちの内側に何があるのか、そしてどういう状態になっているのかっていうのを本当によくご存知でですね、深いところからの解決を私たちに提示したいと願っておられる、そういう方なんだなということも見えてくるんじゃないかなと思います。で今25節を読みましたけれども、ここから最後のですね34節までもう何度も何度も繰り返されるのはですね、心配したりするのはやめなさい、心配、しなくてよいのですって、もう心配するのはやめなさいって言葉がもう何度も何度も繰り返されるんですよね。今25節読みましたけども、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさいってまず最初25節に語って上でですね、27節ではあなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうと、ここでまた心配という言葉が出てきますよね。31節でもですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのですって出てきます。で最後の34節でもですから明日のことまで心配しなくてよいのです、明日のことは明日が心配しますって、もうこれだけもう心配するな心配するなやめなさい、心配心配ってこう繰り返してですね、もう出てくるとですね、ああイエス様ってよくご存知なんだなって思うんですよね。私たちがいかに心配しやすいか、もうすぐに私たち不安になるんですね。もう生活のこと、明日どうやって生きていったらいいのか、もうそういうことを考え始めたらもうすぐに心配になってしまって、そしてもうこの世のことにもうしがみついてしまいますね。もうこの世にどうやって宝を蓄えていったらいいかって、もうそういうことばっかり考え始めるんですよね。でもイエス様は本当によくご存知なんだなと思います。そしてそのことをちゃんと受け止めてくださる方ですね。否定しないですよね。すぐ私たち心配になって自分でダメだダメだって言うかもしれませんけども、イエス様はちゃんとそのことを分かっていますね。分かった上でその心配に私たちの心が支配されないように、その心配ごとに私たちが本当に振り回されないように、そのために励ましを与えてくださる、御言葉による導きを与えてくださる方なんだってこと、今日の箇所を通して教えられることではないかなと思います。でここで2つのことをイエス様は命じているんですけれども、まずは25節で読んだ通りでですね、心配したりするのはやめなさいっていうことなんですね。でここはですね、心配したりするのはやめなさいって、ストップしなさいっていうね、そういう訳になってますけどもね、もう心配になっちゃうのはしょうがないんです。私たちはすぐ心配になるんですよね。それはちゃんと分かってます。イエス様もね、受け止めてくださっています。でも受け止めた上でいつまでもいつまでも心配し続けるのはやめなさいっていうね、ストップさせなさいっていうことなんですね。それでじゃあどうしてストップできるんでしょうか。私たちね、もう心配になっちゃってる時に心配やめろって言われてもなかなかやめられない、そういう引きずられてしまうね、もう本当にそれで心がいっぱいになってしまう私たちだと思うんですけれども、そこでイエス様が語られたのは空の鳥を見なさい、野の花を見なさいっていうことなんですね。でも私たちは自分のことばっかり見ていて、自分のもう生活のことでもう頭がいっぱいになってしまって、もう周りのことが目に見えない、もう目に入ってこないっていうことがあるんですけれども、そういう時にイエス様は空の鳥を見なさいって、野の花を見なさいって、そういうふうにね、私たちの目をどこに向けたらいいですかと、その視点がですね、私たちの目をですね外側にこう向けさせてくださる、神様が作られたこの素晴らしい世界ですね、世界がどうやって成り立っているか、そういうことにこう気づかせてくださる 方なんだなと思うんですね。それで26節、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません、それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます、あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんかと、鳥はですね、労働しないんですね。種まきもしないし、刈り入れもしないしね。だから働かなくていいよって意味ではないんですね、これはね。私たち空の鳥をちゃんと養ってくださるから、私たち労働しなくてもいいと、そういう意味ではありませんね。私たちも一生懸命労働しますね。よく働いて、本当にその給料をもらってですね、本当に生きていかなくちゃいけないわけですけれども。でも、あの空の鳥働いていないけれども、でもちゃんと養ってくださってるわけです。神様がね、天の父がちゃんと養ってくださっている。で、人間は鳥と比べてですね、ずっと価値ある存在です。で、鳥と神様の関係というのは創造主と被造物の関係ですね。神様によって作られたのが鳥ですね。だから創造主と被造物の関係で、まあ、それだけの関係なんですけど、それでもちゃんと養ってくださっているわけですね。ところが私たちと神様の関係というのは、もちろん創造主と被造物の関係なんだけども、それだけじゃないですよね。親子なんですよね。父と子なんですね。で、子供だったら間違いなく養うわけです。 お父さんお母さん必ず養いますね、子供のことは心配です。ですから必ず養ってくださる。要するに、あなた父なる神様によって守られているんですよということですね。そのことに気づかせようとしていることが分かります。そして、28節からはですね、なぜ着るもののことで心配するのですか、野の花がどうして育つのかよく考えなさい、働きもせず紡ぎもしません。やっぱ野の花は働きもしません、当たり前ですけれども、でもそれでもあなた方、しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日はって明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか、信仰の薄い人たちよということなんですね。野の草はもう本当に儚くて、もう明日になったら炉に投げ込まれて燃やされてしまうだけの本当に儚い野の花、野の草なんですけれども、でも本当に綺麗にですね、もうソロモンの栄華にもかなわないくらいですね、もう本当に綺麗に神様がその花をですね、輝かせてくださっているわけですよね。そして本当にそのようにして本当に装ってくださっている、こんなにお花に対して神様よくしてくださるのであれば、あなた方によくして くださらないわけないでしょうということなんですよね。信仰の薄い人たちということで、私たちも多分そういうふうに言われてしまうんだと思いますけれどもね。要するに私たちはもう本当に自分のことばっかり見てるわけですけれども、でもあなたの神様はどこにいますかって、あなたの神はどのような方ですか、そしてあなたの神様との関係の中であなたは生きているんですかという、そういう問いかけですよね。その本当に父なる神様にしっかりと目を向けて、この方との関係の中で生かされている恵みを味わうときに、私たちの心配はですね、こうなくなっていくっていうんでしょうか、私たち心配をやめることができる、そのように神様は御言葉を通して励まし導いてくださっていることを覚えたいと思います。でも私たちもうちょっと積極的な励ましも必要ですね。ストップさせるだけじゃなくて、ストップさせてそれで一時的には心配が止むかもしれないけれども、でもまたすぐですね、また心配始まると思いますね、そういう私たちだと思います。もっと積極的な励ましも必要だと思うんですね。で、その点に関してもイエス様はもう一つのとても大切な励ましの命令を語っている。それは求めなさいっていう、そういう励ましですね。33節、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますと。ストップさせなさいっていうのは、ある意味では消極的な命令というんでしょうかね。そういうずっと引きずっているものをストップさせる、それも大事なことなんですよね。でもその先になかなか生まれてこないという感じがしますが、でもこれはもっと積極的な命令ですね。求めなさいと、 だから求めなさいって訳されてますけど、求め続けなさいっていう、まあ、そういう意味が込められている言葉だと思いますね。一度だけじゃなくて、もう二度も三度も何度も何度も求め続けなさいって、諦めないで求め続けなさいって。そして何を求めるんですか？神の国と神の義を求めなさい。神の国、御国、これは神の支配と言ってもいいかなと思いますね。神の支配がこの全世界に及んでいて、私たちの人生にも及んでいる、この神の支配を求める。そして神の義っていうのは、まあ、道徳的な正しさということよりは神様との関係の正しさと言ったらいいかなと思いますけども、要するに神様とのふさわしい関係を求めなさい。まず求めなさい、まずって出てきますね。これ優先順序があるっていうことなんです。まず最初に求めるべきものはこの神の国と神の義、これを最初に求めなさいと。そうすればどうなりますか？これらのものはすべてそれに加えて与えられます。これらのものって何ですか？もう私たちがいつも心配している生活の必要とかですね、何を食べるか何を着るかどうやって生きていくかっていう、そういうものですよね。そういうものはそれに加えて与えられますということですね。で、要するにここで優先順序をしっかりと明確にしなさいって。私たちの優先順序はどうなっているでしょうか？大体ですね、こっちの後ろの方が先になっているんだと思いますね。何を食べるか、何を着るか、明日どうやって生きていくか、もうそっちの方が大事になってしまってですね、もうそっちばっかり求めてしまって、肝心なものを求めてない。神の国と神の義を求めてないことが多いんですね。それで神様との、神の支配と神様との正しい関係よりも、とにかくもう目の前の必要が満たされること、本当にそれが解決すること、問題が解決すること、人生がうまくいくこと、そっちばっかり求めていて、でも肝心なものは求めてないことが多いんじゃないかなと思いますね。ところが優先順序が逆ですよ。まず最初に求めなくてはいけないのは神の国と神の義、神様の支配と神様との関係、これをまず求めなさい。つまりイエス様はここで主の祈りで語られたのと同じメッセージをここでも繰り返し語っているということが言えるんではないかなと思いますね。主の祈りでもまず皆が見られますように、御国が来ますように、御心がなりますように、それを最初に祈りなさいって命じられてるんですよね。その後で私たちの日ごとの糧とか、私たちの罪の許しとか、悪から守られるようにとか、まあ、そういうことは次に出てきますけれども、まず最初に求めるべきことは神の御心がなりますように、神の願いが実現しますように、それが最初ですよと。そしたらその後のね、私たちの必要も満たされていきますよと、そういう順番に主の祈りもなってるわけですけれども、ここでもまたやっぱり同じことが繰り返し教えられ指摘されているということが言えるんではないかなと思います。このように6章全体でこう見ていくとですね、いかに私たちの信仰の焦点がぼやけやすいかということですね。神様を信じています、神様を賛美しています、神様に仕えているつもりです。ところが知らず知らずのうちに私たちは神にも仕え、富にも仕え、そして御国にも仕え、この世にも仕え、そうやって両方に仕えようとして、だんだん神様見えなくなってしまって、分からなくなってしまって、もう生活の必要ばっかりが目に入ってきてしまって、もう心配になってしまう、心配になって、もうそういう、こう悪循環に陥りやすい私たちじゃないかなと思うんですよね。でもちゃんとイエス様はこういう御言葉の導きの中で守ってくださるんですよね。御言葉を通して私たちがちゃんと神中心の信仰になるように、ちゃんと守ってくれる、そして定めてくれる、もうちゃんと焦点を定めてですね、本当に私たち の信仰生活が神中心の生活になって祝福されるように、神様はそのことを願ってるんだなということわかりますよね。で、イエス様はこの5章の段階ではね、あなた方は世の光、地の塩、世の光ってね、あなた方は地の塩です、世の光ですって、私たちはやっぱり地上で生きていかなくちゃいけないし、世の中で生きていかなくちゃいけない。私たち信仰者だからといってこの世から隔離されて生きているわけではなくて、本当に閉鎖的な集団ではなくて、私たちはクリスチャンでやってもやっぱり地上で生きていかなくちゃいけないし、世の中で生きていかなくちゃいけない。で、そこに置かれているわけですけれども、でもその中にやっぱりいろんな戦いがあってですね、私たちの こう本当は御国に生かされている私たちがつい地上とか世の中のことにこう引きずられて、それに影響されて振り回されてしまうというね、そういう弱さをみんな持っているんだと思いますが、でもその中にあってイエス様がそのようにして御言葉を持って、私たちが本当に地の塩になれるように、世の光となれるように、御言葉による導きを日々与えてくださっているということを覚え、感謝するものでありたいなと思います。ぜひ私たちの信仰が守られるようにですね、そして心配事から解放されて本当に主を求めていくことができるように、積極的に、ただ受け身の信仰ではなくて積極的に求めていくことができるように、神の国と神の義をまず求めていくことができるように、そしてその後に本当に主が用意してくださる祝福をこう経験しながらですね、本当に心から神様に仕えていく信仰生活としていきたいと思います。はい、ということで、6章が終わりましたので、次回は7章に進みたいと思います。じゃあお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、私たちの弱さも皆ご存知で、そして私たちがいかに迷いやすく、心を騒がせやすく、そして本当に心配不安に心をとらわれやすいことをあなたよくご存知で、しかしその上で私たちの御言葉によって導き励ましてくださることを覚えてありがとうございます。先週は主の祈りを教えてくださって、本当に皆が崇められるように、御国が来るように、御心がなるようにとまず祈ることを教えてくださいましたが、今日は、まず神の国と神の義を求めるようにと、そのように励ましてくださっていることをありがとうございます。求めることに乏しい、本当に受け身の信仰になりやすい私たちですけれども、私たちが心を開いてあなたに心を注ぎ出して求めていくことができるように、まず神の国と神の義を求めていくことができるように、どうぞ私たちの信仰を支え励ましてくださるようにお願いいたします。そしてそこに広がっていく御国の素晴らしさを共に経験しながら、共に味わいながら歩んでいくことができますように、この後の祈りの時間も祝福してくださるようにお願いいたします。与えられた御言葉を心から感謝し、イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ということで6章終わりました。